それでは本日の聖書箇所を拝読します。ヨハネの福音書3章16章から21節です。新改訳聖書の161ページです。新約聖書161ページです。拝読します。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世は救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者は神の一人子の御名を信じなかったのですでに裁かれている。その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする者が光を憎みその行いが明るみに出ることを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためである。以上の箇所より広川先生より永遠の命をと題しまして説教いただきます。
皆様おはようございます。連日ですね、皆様暑い日々を過ごしていらっしゃると思います。また、各地で、豪雨災害が起こっておることも皆様よくご存知だと思います。またコロナ感染もですね、この増えている、あるいはどうも高い感染者数ですね、こう推移していくんではないかということなどが、さまざまなことがですね、次々と起こっております。日々のですね、皆様の健康と生活が守られますようにお祈りをいたしたいと思います。それでは一言お祈りをいたします。御在天の父なる神様、一週間のそれぞれの歩みを終えてこの礼拝の場に私たちを招いてくださって心から感謝いたします。今日も誠の私たちの主イエス・キリストの父なる神様を礼拝し、あなたの栄光を表すことができますように。また一週間、体心霊においてさまざまな弱さや疲れを覚えてこの場に集っていらっしゃる方もいらっしゃいます。その体の弱さ、心の憂い、また悩み、心配、また等しく霊的に乾いています。これらのものを主イエスキリストのもとに下ろし、そしてイエスキリストから安らぎと平安をいただく時となるように導いてください。そして内なる人を強めていただいて、今日から始まる新しい週も主にあって置かれたところで励み、キリストを証しすることができるように助けてください。聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っています。一人一人に必要なメッセージを聖霊なる神様が与えてくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日はですね、先ほど読んでいただきましたヨハネの福音書3章の16節から21節を学んでまいります。16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。 この御言葉、もう皆さんもよくご存知で、ある御言葉ですね。ミニバイブル、あるいは小型の聖書と呼ばれるほどにですね、この一節にキリストの福音のエッセンスが盛り込まれている聖書の言葉です。この言葉の中にはですね、二つの真理が教えられています。まず一つのことはですね、神は世を愛されたということですね。神は世というのは世の人々という意味ですね。神様は世の人々を愛してくださった。そしてその間にですね、挟まっている言葉、その一人子をお与えになったほどに世を愛された。この与えるという言葉が使われていますけれども、この与えるというのは天にいらっしゃる父なる神様がですね、かけがえのない大切な一人をイエス様をこの地上に送られました。そしてイエス様は十字架にかかって死なれて、私たち人間のすべての罪をあがなわれた。そのために世に与えられたというふうにこの記されている言葉です。イエス様はご自分の命を捨てて、すべての人の罪をあがなってくださった。ここに神様の人間に対する深い愛が表されています。そして二つ目のことはですね、神様が罪人である人間を愛される目的というのは、後半、御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると記されています。まあ、この箇所を読むとですね、私たち人間の置かれている非常に厳しい現実がわかります。神様が私たち人間を愛してくださらなければ、私たちは皆滅びに至るものであるということです。しかし私たちが主イエス様に信頼を置いて歩むならば、滅びではなくて永遠の命が与えられる道が備えられているということです。まあ、私たちはですね、永遠の命という言葉を聞きますとですね、あ、それは私たち人間がですね、死んで葬られて、そしてその後にですね、与えられるものが永遠の命だというふうに思いがちです。しかしながら、聖書が語っているこの永遠の命というのは、今現在生きている私たちがですね、神の御子であるイエス様を信じます、そのような私たちが告白するならば、その信じた時から私たちは永遠の命が与えられて、永遠の命を持って生きていくことができる、そういう命のことなんです。これがイエス様によって与えられる救いということなんです。救いというのは将来与えられるものじゃなくて、信じたその時に私は救われたと信じますというのは、永遠の命を私は持つものにしていただいた、そのように信じますということを意味しているわけです。17節にはこうありますね。神が御子を世に遣わされたのは 世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。そしてさらにですね、18節には、御子を信じる者は裁かれない、信じない者は神の独り子の御名を信じなかったので、すでに裁かれているというふうに記されています。今現在神様の裁きは行われているということになります。それはどういうことかというと、イエス様が来られることを通して永遠の命を持つ人と永遠の命を持たない人に振り分けられていってる、そういう過程の中に現在あるということを意味しています。まあ、私たちはですね、この、自分自身がですね、どうも最近ですね、こう気持ち的にですね、神様から離れてるなというふうに思ったり、あるいはですね、こう自分自身がですね、もうクリスチャンとしてはこれはもうどう考えてもですね、間違ってたというようなことをやってしまった、あるいは失敗してしまった、本当にですね、この失敗で周りの方々にもですね、大変なご迷惑をかけてしまった、ああ私はダメだなと、こう落ち込んでしまう、そんな時にですね、ふと思いになることありませんか。私は本当に救われてるんだろうか。聖書はね、いや信じた者には永遠の命が与えられるって言うけど、なんか私はちょっとそれから漏れてるんじゃないかというふうにお考えになることはないでしょうか。あるいは、周りの方がですね、どうもあの人はですね、もうクリスチャンらしくないですね、言動をやってるとなるとですね、あの人本当にね、救われてるんだろうかというふうに思ったりすることがないでしょうか。私は救われているのか、あの人は永遠の命を持ってるんだろうか、そういうふうにですね、疑問を抱いてしまうということは、私たちの信仰生活の中で起こらないかというとですね、やはりそういう思いにとらわれてしまうことがあります。しかしながら、私が本当に救われているのか、永遠の命を持っているのか、他の人はどうなんだろうか、それは私たちには分からないんです。もう神様だけはご存知なんです。もう神様の領域なんですね。この人が、いやあの人が、私が救われているかどうかということ自体は私たちは分からないんです。じゃあ私たちは何をしたらいいんですか。私たちがするべきことはたった一つなんです。聖書はイエス様を信じて歩む者には永遠の命が与えられていますよ、与えられるんですよという約束を信じて歩んでいくということなんです。それが私たちにできることです。ですから私たちはこの神様の約束をですね、しっかり握って、いろいろとですね、誘惑はやってきます。本当にこの確信に立っていいんだろうか、そのように心が揺れることがあります。でも、いや、お言葉ですから、私たちは約束として信じて歩んでいきましょうというふうにして参りたいと思います。イエス様は今日の箇所にですね、17節、先ほどお読みしたところにあるようにですね、イエス様ご自身は世の人々を救うために来られました。そのイエス様の心の中にあったのはですね、何とかしてですね、人々を 滅びの中から救い出して永遠の命を持って歩んでほしいという願いであり、神様の深い人間に対する愛でありました。また善意です。ところでですね、この19節20節に書かれております通りに、この、まあ、先ほど申しました、この地上では神様の裁きが進行する過程の中にあるということを申しました。でそのことがですね、こういうふうに書かれていますね。そのこの地上で進んでいる神様の裁きというのはこうである。それは光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛した、その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ないとあります。まあ、ここでですね、悪いことをする者は光でいらっしゃるイエス様、イエス様は先ほど申しました、神様の愛に基づいて、善意に基づいて、また人々を何とかして救いたいという熱心でも、悪いことをしたい人にとってはですね、これは極めて都合が悪いんです。それはイエス様の前に出るということは、自分のその行いをすべて光のもとにさらけ出されてしまうからです。そしてそれをさらけ出さなきゃいけないわけです。そうすると、いや、それはちょっとパスしたい、それだけは勘弁していただきたい、そしたらもうイエス様には近づかない方がいいよねということで、イエス様には近づこうとしなくなってしまいます。そうすると何が起きるか、ふるい分けられてしまうわけですね。イエス様を信じる人は永遠の命をいただくことができる、そういう確信に立つことができる。でも、いやいや、もうイエス様に近づいたいか、自分のですね行いをこうやめなきゃいけないとかですね、そんなのはまっぴらごめん、私はね自分のやりたいように生きていきたい、今さらね自分の行いを改めるとかそんなことはしたくない。そうすると結果的にイエス様からいただくはずの永遠の命を持つことができなくなってしまいます。もちろんイエス様はですね、この神様がですね望んでらっしゃらない悪、それを行っている人をですね積極的に裁こう、地獄に送るぞと、そのために地上に来られたのではありません。はっきりとですね17節に記されている通りです。イエス様の願いはたった一つなんです。すべての人が、悪を行っている人々が誠の神様のもとに立ち返って救われて永遠の命を持って歩んでほしいと願ってらっしゃいます。真理を行う者、つまり神様の前にですね真実に正しい歩みをしたいと思う人は光であるイエス様のところに参ります。それはこの21節の後半にある通りですね、しかし真理を行う者は光の方に来る、その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためであるとあります通りに、イエス様のところへ来たということが、実はその人が選び取ったように見えますけれども、実際には 神様がそのようにこう導いていらっしゃる、そのことが明らかにされていくためだと記されています。悪を行う、まあ、自分のですね願いを実現していくことが人生にとって一番大切なんだと思う人は自分を中心に生きています。でも真理を行う人というのは自分自身が中心になるのではなく神様中心に生きていこうとする歩みになっています。ですから真理を行う人というのはイエス様が望んでいらっしゃる歩みとなっていくことができます。まあ、もちろんですねイエス様を中心にして歩む人がいつも誰に対してもですね愛のある正しい行動ができるということではありません。人間は誰でもですね神様が望んでおられる完璧な歩み、神様が用意してくださっている道をですね決して外れることなく歩むということは残念ながらできません。人はもう自分自身のことでよくわかります。どんなにですね神様に喜ばれる道を歩んでいきたいと願ったとしても間違いを犯してしまいます。失敗をしてしまうものです。けれどもイエス様を心の中心に据えて生きている人はイエス様によってふさわしいものへと導いてくださる、あるいはイエス様ご自身が作り変えてくださるということです。真理を行っている者は光に来ます。光であるイエス様に近づくときですね私たちはイエス様の光によってですね何が明るみになる出てくるか、はい、自分のですね暗い部分マイナスの部分こう醜い部分というのが明るみに出されてきます。ごまかしをしたり嘘をついて人はごまかすことができます。でもイエス様はごまかすことはできないんです。また人にはですねとてもじゃないけども知られたくないし言えないと、そういうことが明らかにされていきます。光の中にですね照らされた私たちの、まあ、実際の姿、まあ、正体と言ってもいいかもしれませんね。いいところもあるようだけども、いやいやいやそれ以上にですねこれは問題でしょうというですねそういう私たちのそのままの姿が明らかになった時にイエス様はそういうあなたや私をどのように見ていらっしゃるんでしょうか。イエス様はですね私たちのありのままの姿をご覧になってですねいやこれはダメだねとかですねいやここまでひどいと思わなかった、この人はやっぱりちょっとね難しいねというふうにお思いになるんでしょうか。そうではなくてですね私たちが主の前に出て主よ私のありのままの姿はこういうずるいこともするし醜いこともしてしまうし人に分からなきゃいいだろうというふうに適当にやってしまう、その私を助けてください、あなたの恵みによって憐れみをかけてくださいと そのように神様の憐れみを求めて祈ることを求めていらっしゃいます。イエス様ご自身は何をなさったのか、ご自分の命を捨てて問題のある罪を抱えたままの私たちを、罪をあがなって信じる者に永遠の命を与えようとされたお方です。ですから信頼してイエス様の恵みによって助けていただきましょう。昔ですね、私が新学生の時にですね、この通っておりましたですね、まあ、東京の教会ですけれども、そこでですね知り合った青年が一人いらっしゃいます。お名前ですね、高井さんというお名前の青年でした。彼がですねこの地方に住むお母さん、確か彼は四国の出身じゃなかったかと思いますね、地方に住んでるですね、お母さんですね、自分が信じて救われたイエス様をですねぜひ伝えたいと、まあ、彼はそう願いましてですね、お母さんをこの田舎からですね、まあ、東京の方にこう呼び寄せました。そして教会の礼拝に一緒にお母さんと息子さんですね2人で集って、そしてお母さんはですね生まれて初めてですね聖書の話、教会の礼拝、イエス様の話を聞いたんです。それから間もなく彼のお母さんはですねイエス様を自分の救い主として心の中にお迎えなさいました。私はですねちょっとびっくりしたんです。まあちょっと不信仰なんですけどもね、いやお母さんも結構お年ですからね、まあそんなねちょこっと話を聞いたぐらいでですねイエス様を信じるなんてのはないだろうな、もう少し時間がかかるんじゃないかなっていうふうに、まあ、勝手なことを思ってたんですけども、お母さんですねすっと信じられたんです。そして信じられた後もですねお母さんのお顔、今でも私は鮮明に覚えてるんです。本当にですね生き生きとしたお顔でした。そしてお話をしますとですね、自分はもう年を重ねているけれども、このようにですね、まあ、息子を通して教会にですね連れてきてもらってイエス様を信じて永遠の命が与えられたということを本当に喜んでいらっしゃいました。神様の与えてくださる永遠の命というのは神様からの贈り物です。まあ皆さんもですね贈り物っていうのはいただかれる経験あると思います。贈る人が一番喜ぶのはありがとうございますと言ってですね、その贈り物をすっと受け取ってくださることです。私たちがイエス様を通して与えてくださる永遠の命、この贈り物をですね、私たちがいや私は資格ありませんからとかですね、間に合ってますから、そのようにして私たちが拒むなら神様は本当に悲しんでいらっしゃいます。でも私たちがですね、ありがとうございます、ありがたく頂戴いたします、それを受け止めていくならば神様は本当に心から喜び、また私たちがですねいちいちですね自分はふさわしいかふさわしくないかそんなこと悩まないでですね、ただ贈り物はそのまま感謝して受け止めていけばいいということになります。私たちを愛し永遠の命を持って歩んでいただきたい、そうしてほしいと導いてくださっている私たちにとって光であるイエス様に信頼をして共に歩んで参りたいと思います。 今週の皆様の歩みがイエス様によって希望とそして祝福に満ちたものとなるように心から願います。一言お祈りをいたします。御在天の父なる神様、罪人である私たちを心から愛し慈しんでくださっているイエス様、あなたに信頼をして歩んでまいりたいと願っています。信じて従う者にイエス様は永遠の命を与えると約束してくださっています。その素晴らしいお約束を信じて歩んでまいりたいと思います。今週の兄弟姉妹の歩みを豊かに祝福してくださるようにお願いをいたします。また困難の中にある多くの方々があります。神様、励ましを与えてくださり助けを与えてください。病を得ている方々もいらっしゃいます。見てを差し伸ばし病を癒し健やかにしてくださるようにお願いをいたします。私たちの救い主、主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。